皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月6日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界同時株安です。なんか異常に暖かい日が続いておりますけども、先週から世界の株式市場大暴落状態が続いております。1週間も下げ続けているわけでありますから、まあ、本当にあの巨大なバブル崩壊、まあ、このまま世界大恐慌というような感じになってきました。今回、まあ、その株式暴落しました理由はいろいろと言われておりますけども、要するにさまざまな要因が組み合わさりまして、ついにバランスが崩れて世界バブルがこけ始めたということだと思うんです。であの金やですね、それから油が売られているのを見れば分かります通り、もう資金繰りをつけなきゃなんない連中がですね、売れるものは全部叩き売ってるって感じですね。やっぱり世界の市場が一つになっておりますから、一箇所で巨大な損失が生まれれば、全部その損失を穴埋めのために世界中のありとあらゆるものが売られるという現象が、まあ今起きているんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりこの今の時代はですね、時価経済が浸透しておりますし、それから例えば銀行の引き当て金なんかも最低水準にありますし、政府も財政赤字がみんなひどいですから、こういうその破綻にですね、対処するということが非常に難しくなるわけですね。しかもまあこの1週間の政府当局の動きを見ておりますと、まあ、大体見ざる聞かざる言わざるを決め込んでおりまして、日本もそうですね。ですから何も対処しない、あるいはできない状態にあります。ですから本当にこういうのが強行状態になるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあそしてだから最終的にはですね、これ失業者の問題になってきます。今までのその例で見ますとですね、まあ、日本のその17年前のバブル崩壊でも、まず株が崩れて、次が不動産崩れて、それから設備投資が崩れて、で金融危機、それから財政危機で、それから失業者が出てきたと、まあ、この順番で来ましたけども、まあ、その失業者が出始めるのが97年ぐらいですから、バブルの崩壊のゴングが鳴ってから失業者出るまで7年かかってるんですけども、今回はおそらく1年かかんないんだろうと思うんですね。まあ、ですからこれから先の事態の展開っていうのは、ものすごくやっぱ注意しなきゃいけないし、マスコミや政府がですね、まあ、事なかれを決め込んで何もしてない、言わないだけにですね、まあ、その深刻さが分かってない人が多いんじゃないかなと思うんです。それから同時に今回の株式暴落はまさに小泉、竹中、安倍改革の結論ですよね。まああやってですね、全部その、改革なることをやった結果がですね、まあ、全面的な世界大恐慌みたいになってきたんだと思うんですね。ですからこの責任論というのは極めて大きなものがありまして、誰がじゃあ今までね、こんなことにしちゃったんだと、誰がここまで経済をもろくしたのだという話は出てくるんじゃないかなと思うんですね。それから今回の暴落は、まあ、政治的にですね、まあ、今のことと重なりますけども、与党に対して極めて不利だと思いますね。安倍は何やってんだと。でそれだけじゃないですね。例えばその東京都知事選挙なんかでも、現職の石原さんは非常に不利になりますね。もうとにかく国民は怒るわけですから、要するに今まだダマ点を決め込んでますが、政府もですね、やがてダマ点決め込めなくなるわけですね。これは大変だという話に国民が騒ぎ出してきたときですね、政府はどうするんだと、何やってたんだという話になってきて、当然責任論出てきますので、まあ、それに対して最初何もしないんでしょうから、しらばっくれるんでしょうから、政治に対して怒りが湧き上がってくるんでしょうね。でもはっきり言ってここまで来るとですね、次を担える政治家や役人とか いるとは思えないですよね。まあ、企業なんかでもですね、まあ、今回の暴落で決算が悪くなれば、当然今の、まあ、てかこの10年ぐらいですね、威張ってた連中は全部これ退陣になりますね。まあ、今回その円高が進みましたから、トヨタだとかキヤノンだとかソニーだとか輸出関連の株が随分下がってますよね。まあ、そういうところがやっぱりだんだんだんだんその大きな権力闘争を国内で起こすというよりもね、まあ、権力の挫屈現象といいますか、消滅現象というんでしょうかね、次をなんか、奪い取ってやろうという人いませんもんね。だから今いる連中が大体最後 でいなくなったらそれっきりって感じなんじゃないですかね。まあ一つの本当にこういう終わり方すると時代は大きく変わるんですよね。権力闘争をやってる間はなんか次から次へと似たような人が出てきて、90年代の日本の自民党じゃありませんけども、日本の政治じゃありませんけども、大して変わらんのですけども、次誰もいないよというところまで来ると、今いる連中が最後の最後までやらなきゃなりませんから、もう極端に悪くなるんですね。 もう立ち上がれないぐらい、もう全員解散というところまで追い込まれるんですよね。だから次がいないという時の方が、本当に時代の変化というのは激しくいくんですね。まあ多分、まあそんな感じで日本もアメリカもこれ進展するでしょうから、本当に20世紀がこれで終わるんだと思うんですね。別に人間の生活が終わるんではなくて20世紀が終わるわけですから、まあ、そういう意味ではその、よくですね、自分の立ち位置というのをですね、これ見てなきゃダメですね。で、問題はやっぱり中国だと思いますね。全人代がまあ始まっておりまして、まあ、格差の問題とかいろいろ言っておりますけども、まあ、今回の全人代は、まあ、中国のまあ共産党の歴史の中でも画期的なまあ年になるはずだったんだと思うんですね。まあ、画期的な年なのかもしれませんけども、例えばその30年続いた経済特区がまあ廃止になるとかですね、あるいは私有財産制が認められるとか、あるいはあれですね、共産党のまあ終身制っていうんですか、幹部の終身制がなくなるとかいうような感じで、まあ、普通の資本主義国になろうとしたわけですね。まあその結果ね、まあなんか中国はどんどんどんどん漂流するんじゃないかと言われてたわけですけども、まあ漂流する前に足元崩れちゃいましたね。もうとにかく中国人は相場大好きですから、ものすごいやっぱりその勢いで相場張っておりましたし、不動産でも設備投資もやりすぎてたわけですから、その巨大な反動が生まれてきたわけで、まあ、17年前の日本の崩壊どころじゃ済まないんじゃないでしょうかね。本当に何て言うのかな、地球の歴史上でもですね、こんなすごいことあったのかっていうのはですね、まあ結末にですね、なりかねないんじゃないかなと思うんですね。で、あとやっぱりその日本の場合、まあ、アメリカも日本もそうかもしれませんけども、やっぱ庶民が大変なんですよね。まあ、中国ももちろんそうですが、庶民が大変なんです。とにかくですね、知らない間になんかその、基礎が抜けちゃった家みたいな話でですね、全部壊れちゃうわけですよね。ですから失業の問題また出てきます。それから住宅ローンの問題ですね。住宅ローンが払えないなんて話になるとね、大変なことになってくるんですよ。アメリカでも実際始まってますね。USA Today っていう大衆紙ありますが、あれなんかもう最近そういう話多いですよね。住宅ローン払えなくてですね、家取られちゃったとかね。まあなんかそういう記事、ニューヨークタイムズなんかにも結構出てますね。まあだから大きな社会問題になり始めてるんですよね。やっぱりこの17年前の日本のバブルもそうですけども、大衆を巻き込んだバブルを作っちゃったらおしまいなんだね。大衆を動員してバブルやっちゃった国はもう大体そこでね、歴史が一回終わって、歴史の作り直しになりますね。まあ、日本の様子を見ていたはずなのに、やっぱり油断したんでしょうね。アメリカも中国もね。まあ、それがすごい結論にこれなりそうです。で、戦争のことなんですけども、まあ今、アメリカの方でイラン戦争をどうするかって話の中で、やっぱりイラン戦争なんかやったって、ね、こんなもんできない、勝てるはずがないんで、まあ、チェイニーたち主戦派を追い出してですね、まあライス国務長官が副大統領になろうという噂もなんか出てるようですよ。いや、でもそうなるかどうかわかんないんですけども、まあ、いずれにしろそのバブルが崩壊してですね、国民が騒ぎ出したら、戦争どころでなくなることは間違いないんですね。戦争で外にそのなんか気持ちをそらそうなんていうのはね、初めのうちならうまくいくんですが、もうすでに911テロまでですね、全部でっち上げだなんていう話がね、大々的に BBC にまで報道されているようなところを見るとですね、まあそんなことやら国民もっと怒るだけで、ですからまあそれはもう通用しないんで、まあ戦争できないで終わるのかなと思いますし、いや、そこまでまあいかないでやっぱりやるのかなと思いますし、中国もそうですね。これで暴落しましたから、胡錦涛たちは1年後に政権にとどまっていられるかどうかですよね。で、江沢民たちが出てきたら、私はね、もう大変だと思うんですよ。中華民国の時代と同じになっちゃうんだと思うんですね。蒋介石たちの時代と。もうデタラメ放題になっちゃって、みんな取られちゃうんじゃないかと思うんですよ。だから早く帰ってきた方がいいんじゃないでしょうかね。胡錦涛たちだからね、まだあの程度で済んでるんで、江沢民なんか出てくようもんならですね、まあ特にね、日本の資本なんてはね、どういうざまになるのかね、どこまででたらめされちゃうのかですね、本当にそれは分かんないんじゃないかと思うんですね。それから日本国内で最近また破綻話が増えてきましたね。まあ日興コーディアルもどうなるかって話ですし、それから IXI っていう会社ですか、なんか架空取引やってたとかね、まあ、そんな会社が潰れちゃってますけども、だんだんこんな感じでですね、 やっぱり水面下で問題があったところが表出てくるんですね。バブル崩壊に伴う様々なその事件がですね、これからどんどん出てきて、それが当然政治のスキャンダルにもつながっていくんですね。まあだから騒然としてきて、で、後をやろうとしていませんから、そのままやっぱりいなくなっちゃうんじゃないでしょうかね。で、東京とか大都会は危ないと思いますよ、これから先は。治安の問題もあります。今回デンマークのコペンハーゲンで若者の暴動が起きましたね。だからこういう事件はですね、これから次々とあちこちで起きてくると思うんです。だってもうみんな後がないわけですよ。後がないところでバブル崩壊してですね、怒りが出てきたら、それただじゃ済みませんので、まあそういうそのことを考えるとですね、70年前の戦争の時に疎開という言葉がありましたけども、なんかこれからはね、本当に疎開なんていう言葉を使わなきゃなんなくなるかもしれませんね、大都会にいる人は。強制疎開だなんて言うとしんどいですから、自主的な疎開とかね、そんなことをしといた方がいいのかもしれませんですよ。本当になんか、こういう世界的なバブル崩壊の後とはものすごい大きなやっぱりその政治に圧力がかかってきて、政治がそれを処理できないと、今度国民がものすごく怒り出すわけですから、政治の能力のなさが最終的にですね、国家の破綻を生むわけなんで、今の様子を見てると、これはまあ国家の破綻どころか、国民の生活の破壊っていうところまでこれ行きそうな感じがするんでですね、まあその辺は自衛するなり、とりあえず逃げるなりですね、あるいはなんか元気のいい人であればね、なんとか前に進んでそこを対処するなり、みんなそれぞれまあ考えて行動しなきゃいけませんね。それから今の時代はですね、物を分かってる人と分かってない人の差がものすごく大きいんですよね。目の前のことしか分からない人って今多分何起きてるかも全然分からない。なぜか株式で下がってて誰も何もしないし変だなとしか思えない。まあなんかそういう人もいるしですね、まあ、よく分かってる人もいるんですよ。ですからこのものすごく差が大きいんですね。だからなんか本当にそのうまくいく人はうまくいくし、いかない人はいかないっていうのは現実。やっぱりね、もういかんともしがたい部分がありますんで、まあ、ですからやっぱりよく勉強した方がいいと思いますよね。世界の新聞なんかですね、よく読んでるといいと思いますよ、普段から。日本の新聞なんかに書いてないことたくさん書いてあって、で、雰囲気が分かってきますからね。ですから本当にまあ、世界騒然としてる、してて、やっぱりその90年代こうのやってきたグローバリゼーションはもう続かないですね。まあもう随分見直しも進んでいましたし、やらずぼったくりのリストラも当然もう続かないんでですね。ただその先どうやったらいいのかという知恵をね、政治のリーダーがしっかりこの今打ち出している国がなかなかないんですよね。とりあえず何かと戦おうとかね、まあ社会主義に戻ろうみたいなことをやってる国はあるんですけども、まあそれともですね、まあなんかそんなに大きな未来へのその見通しがあるわけでもないんですね。とりあえずまあ現状を変えようという部分ですから、本格的な21世紀社会をどう作ろうかということで、ちょっといよいよね、世界が動き出さなきゃいけない時なんですね。まあ、その下地作り、準備の時なんでしょう。もうヨーロッパがなんか絵を描くなんてこともできませんね。なんかそのアメリカとかヨーロッパに影の政府があって動かしてるなんて人がいますが、そんな政府があったら世界はもっと幸せになってますよね。そんな政府なんかどこにもないからですね、これだけ大混乱になってるんで。まあ本当になんていうのかな、集団意志って言うんでしょうかね。その本当の民主主義って言うんでしょうか。そういうものはこれから始まるのかもしれませんね。そのなんか選挙で選んだ人がなんかやるという意味での民主主義ではなくて、本当になんかみんな人々の意志っていうのがね、集団意志みたいになってきて、政治も経済も動かしていくような時来るんじゃないでしょうかね。なんかそんな気がするんですけどもね。まあいずれにしましても、この暴落、まあいつ止まるかっていう話は、俺はわかんないですね。各国当局、特にアメリカなんかはその景気いいって言っちゃってるわけですから、景気がいいって言っちゃってるってことは金利下げないって言いますよね。もちろん金利下げたらドル暴落しそうですから、まあ、下げられないんでしょうけども、で日銀の方もですね、まあ、これからどうスタンスを変えてくるかですね、まあ、最後0.5%に金利が上がったところでね、ドル暴あの円が暴騰し始めて株下がり始めましたから。やっぱり円キャリートレードが巻き戻しに入ってるわけですね。まあ、なんて言いましょうかね、今まで無尽蔵に金を供給しすぎたことがいけなかったんですよね。あまりにもたくさん金出しすぎちゃったから、世界がそれで一気になっちゃったわけですよね。で、それを一気に締めたからこのざまでありまして、まあ、日銀ってのは本当に滑らかな金融政策なんて言いますが、昔から急発進と急ブレーキが得意なんですね。あんなんてやっぱりね、誰だってできますよね、急発進と急ブレーキが得意でね、 本当に不思議な役所だと思いますけどもね、まあ、今回はちょっと多大な責任を免れないんじゃないですか。格好の打たれ役が総裁に椅子にまだ座ってますからね、あれはお祭り騒ぎになると思いますよね。まあいいんじゃないかと思うんですね。当然そうならないとダメだと思うんです。それからやっぱり小泉竹中たちの後始末の話ですね。結局改革以降こんな風になってきたんですよね。誰がそんな市場にみんな依存させるようになってきたってことになってくるから、まあ、直接的にはですね、まあ、榊原英介なんか出てきた頃からですよ。榊原英介なんぞが出てきてですね、アメリカの言う通り、ビッグバンダンってやり始めて、で、小泉、安倍内閣が出てきて全部ぶっ壊しやった、まあ、この10年の最後の結末がこの大暴落なんですよね。そのことはやっぱりね、国民はもう当然気づき始めてますから、さあこれからどうするんだって話で、当然戦犯の話もありますが、まあ、これってちょうど昭和10年から20年まで続いた軍部の戦争が大崩壊した後の国民の心境と同じだと思いますね。それはもうだからいても立ってもいらなくて、当事者たちはみんなうんさん無償しちゃうんでしょ。で、ある意味ではこのすっきりした状況の中でね、次がいないという状況の中でなんか新しい時代を作っていくんでしょうね。まあもう真っ赤さんがいるわけでもなしですね。まあなんか本当に自分たちの力で日本もやっていかなきゃいけない時に来ましたね。まあ本当に歴史的なことが今進んでおりまして、どこまで進むかは本当にやってみるまでわからない。株がどこまで下がって、円がどこまで高くなるのかもやってみればわからないし、一旦止まったからといって、もう二度とそこで先進まないということもないし、むしろ1週間も動いたということは、とてつもない不可逆的変化が生まれてるということですからね、その裏側で。まあ本当にその未知の領域に踏み込んだと、まあ、考えた方がいいと思いますね。まあ引き続き皆さんよくですね、状況を見て行動することが大切だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界同時株安ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。